後編でございます。はい。はい、漢字のシステムの話しましょうよ。こっからがボリュームでかいんだからって思うんですけど。
そうですよね。
はい。はい、ね、全くその、いわゆる我々のプレイアブルなところ。
うん。はい。
うん。システムの話をしたいんですけど。
はい。
はい。
まあ、さっきの最初のその設定、ストーリー背景から設定の話になったんですけど。
はい。
この、配送するってなんやねんって思ってませんでした？お二人。
そうですね。
な
んか、お使いゲーっていうイメージがありますよね。
その
か。
お使い芸って一言言うとさ、あんまりいいイメージないですよね。
うん、そう。わかりやすくはあるけどね。
うん。うん。なんかね、我々繋がってるのはドラゴンクエスト10だったりするじゃないですか。はい、ドラクエのなんかサブストーリーなんていうのは、まさにお使い芸の側面をが出たり、もしくは、ものによっては、あまりにもたらい回されるので嫌になるようなお使いがあったりする場合もあるじゃないですか。それに対してこのデスストランディングのお使いというのは運んでこいというまあ仕事なんですよね。でこの配送についてまず喋りたいんですけど、
はい、
どうですか、だれた時ってあります？
だれた時、
そのこうまたこれ行かなきゃなんねえのかとかさ、ゲームプレイ中
ないですね。それはないですね。もう楽しくてしょうがないですね、もう。
うん。
うん、なんていうんですかね、この、まあ、言ってしまうと、その配送端末って呼ばれる端末があって、
うん、
そこで、その、はい、まあ、配送依頼を受注して、で、目的地が、こう、決められて、そこに向かって、こう、移動するっていう、うん、まあ、言葉にすると、それだけなんですよね。
うん。
ただ、その移動の過程がめちゃくちゃ楽しいんですよね。その、まあ、移動、目的地は一緒なんですけど、多分その通った道ってプレイヤーによって、そのプレイヤーの数だけ多分違うと思うんですよね。
うん、
本当にその途中で、その崖だとか、その流れの激しい川の上に、そのはしごだとかロープだとかをかけて、うん、最短距離で運びたいっていう人もいれば、いや、ちょっと怖いから、うん、その迂回してもう平地の方を歩いたりとか、うん、その過程が面白いんですね、とにかく。
ケンケンマさん何タイプですか？もう直進したいタイプですか、それとも結構回り道したいタイプですか？
僕は回り道ですね。
はい、
もう本当にだから、まあちょっとこの後の話にもつながってくると思うんですけど、BT いるじゃないですか。
うん、
はい、
BT はとにかく戦いを避けて息を殺して見つからないように通っていくのが、もう本当にドキドキしながら通過していくっていうのが楽しくて、
うん、
っていう感じなので、崖を登るっていうのもなんか、その、まあ、この、もうあれですかね、性格なのかもしれないですけど、アイテム使うのもったいないなとか、うん、そこに、その先に誰かが作ったものがあったらいいんですけど、なんかその初めて行くところとかで何もないような場所とかだったら、
うん、
回り道して、なんかこう、ちょっと時間がかかっても安全なルートを確保してっていうようなタイプでしたね。
グソーさんは？
俺は、極力バイクで突っ切るタイプですよね、もう。
人が出るわ、これ。
ちょっとウィリーとかね、ジャンプとかできるじゃないですか。
はい。
極力まっすぐこう、無理してでも、頑張れって本当に言いながら、グリッと登って、行っての、あと川とかも、もうウィリーしながらもう、ターボできるじゃないですか、
こ
う。
はい。
強引に突っ切るっていうタイプですね。で、無理だったり、バイクがもうぶっ壊れたら、しょうがないなって感じで、はい、あとは、スタッツァ行くような。で、まあ、もちろん、はしごとかももちろん、ちょっとしょったりとかしますけどもね。周りにもするっちゃしますけど、まあ、基本バイクでゴーっていう、タイプかなってちょっと今思わされましたけども、
俺もね、割とね、
うん、
序盤はねかなり慎重派でしたよ。ちなみに一周クリアした後はもう残った配送のをこなすっていうところもあって、割とねエクストリームになりましたよ。 うん、猛ダッシュしたりとか、
うん
うん、あとここにこれがいるっていうのは大体分かってるので、
はいはいはいはいはい、
それに対して装備を整えるとかもするようになりましたし、うん、うん、ですね、ですし、うん、本当に人が出るんじゃないかなこれ、
うーん
と思いますよ、うん、
その自由性の高さっていうのも魅力の一つですよ ね、 ね、
まあ、当然ですけどこのゲームっていうのはそのオープンワールドのシステムになってまして、
はい
はい、まあ、そのね、設定がうまいなと思ったのが、
はい、
その、アメリカがもう壊れてしまったと。デスストランディングっていう現象によって、はい、壊れてしまったがゆえに、
うん、
その、何もないフィールドなんですよね、基本。
うん、
はい、
うん。これが実はすごく効いてるなって気がして、
はい、
やっぱり、実は、こういったようなんですけど、どこ行っても同じ風景なんですよ。
うん、
ある種、
うん
うん。でもそこにはアップダウンがあって、
はい、
同じ A 地点から B 地点で運べって言われたのに対して、ケンケンマラさんがさっき言ったように、もう100人いたら100人の生き方があるし、
うん
うん、多分性格、先ほどの軍曹さんが言ったような性格が出る配送にもなるし、
うん、
うんうんうんあとはね、やっぱ準備をしてもしても、
はい、
石橋を叩いて渡るゲームであるじゃないですか。
はい、
はい。
で、このゲーム、その、石橋を叩いて渡るようなプレイをすれば、
はい、
報われることがあるわけですよね。
うん。
でも、その場で、例えば雨が降ってくる。これ、時雨っていうシステムなんですけど、
はい。はい
時の雨と書いて。で、これが、うん、生物の進行を早めてしまう力がある。う
ん、はい、
うん。ということで、例えば装備品の数々は、それによって腐食していく。はい、要は錆びたりして、
うん
使い物にならなくなる、みたいな部分もある。
うん。
うん、で、中には、その、道に、雨が当たれば、そこがまた復元されていったりするみたいなシステムもオープンワールドの世界にすごくこう設定としてうまくマッチしてるんじゃないかと思います。
うん、ですね。
うん。だからなんかあのワシントンがないニューヨークがないとかそういう文句が出ないような作りになってるんでね。
うん、
うん、うん。それは感じられたなと思いますよ。
うん。
うん。このオープンワールドについて話ちょっとしたいんですけど、
はい、
お二人とも MGS5 やったじゃないですか。
はい。
あ、MGS5 僕未プレイなんですよ、実は。
そうなんだ。
そうなんですよ。僕、ちょっと小島監督作品、結構やってるっちゃやってるんですけど、実は MGS5 入る前に、
うん、
ピースウォーカー？
はい。
はい、
ピースウォーカー、MGS5 をやる前にピースウォーカーはやっとかないとみたいな、
うん、
話を聞いて、うん、で、PSP 持ってなかったんですけど、はい、PS3 で HD エディション出たじゃないですか。で、まさに PS3 で遊んでたんですよね。
はい、
で、まあ PS3 でそのまま、メタルギアソリッド5も遊ぼうと思ってたんですけど、ピースウォーカーを遊んでる途中で、
うん、
なんと PS3 がお亡くなりになられたと。
時にやれたんですかね、これ
。何なんですかね、なんかもう。
あ、
まだ終わってないって言いながら、一生懸命応援してたんですけど、
これ、
お亡くなりになられました。
最初に、ケンケン丸さんを紹介した時に、なんとなくこう、同じ匂いを感じるみたいなこと言ったんですけど、
はい。
俺も、PS3 がお亡くなりになってるんですよ。
しかも、あれ、ケンタロウさんが お持ちのやつって、限定版ですよね。
そうそうそうそ う, そ う, そう。
メタルギアソリッド4
の同じやつも
使ってるんですよ。そうそうそ
う。なんです？
俺も持ってた、それ。俺も持ってた。鋼のやつね。
鋼のやつ。そうそうそうそう。
ですね、話ちょっと戻るんですけど、メタルギアソリッド5は、要は小島秀夫作品の、初のそのオープンワールドゲームなんですよね。
うん。
はい。
ただですよ、確かに 今までよりも広がりがあって面白かったし、戦略性もとてもあったんですけど、
はい、
割とその兵士、敵兵士がこう野営地点にしてる前線基地みたいのが各ポジションがあるんですけど、
うん、
そこ一個一個はすごく自由に攻めることができる。右から行こうか左から行こうか、爆撃しようか、スナイプしようかみたいなことを考えさせられるんですけど、実はその1エリアだけのオープンワールドなだけで、その広い世界を自由に回るっていうものとちょっと違ったんですよ。
うんうんうんうん、はい、
軍曹のイメージ分かりますよね。
分かります、分かります、う
ん、はい、なのでなんかね、うん、やっぱそれはゲームシステムとのマッチングの部分もあって、ちょっとその俺小規模のとか中規模のもしくは大規模ではあるところもあるんですけど、うん、割とその中でもクロージングなマップだったりするので、
うんうん、
その自由度っていうのとまたちょっと違う。いわゆるメタルギアにうまくマッチしたオープンワールドではあったと思うんですけど、
うん、
はい、じゃあ広かったら広い分だけいけるか。例えば、ゼルダやられました
よ。
プレイスオブザワイルド。あらゆるところに行けたみたいなところの、とはちょっと違うんですよね。
おー、
うん。なので、なんか今回のデスストランディングのオープンワールドはすごくこうよくできたシステムだなと思ってます。すごく広いなっていうイメージもあるし。
そうですね。
あとね、はい、ある方が言ってたんですけど、こんだけ広いのに動物がいないのはおかしいって言ってた人がいるんですよ。でもさ、これ、あれでしょ？デスストランディングが起きて、
うん、
荒廃しちゃったんでしょ？
うん、
人間は、生き残った人間は、シェルターに住んでるんでしょ？
うん、
うん。
それでいいじゃないかと俺思ったりするんですけど。
時雨が降ってるから動物いなくなるのはなんとなく、ね、そうなのかなって思いますけどね。うん、なんか、全然そこは、なんだろう、動物いないことに対する違和感っていうのは、僕は持たなかったんですけどね。
だからなんか変な生き物がいるじゃないですか。それこそ
フラットビエス、
うん、フラジャイルが食べるって必ず言われる。俺好きなわけないじゃないですか、ね。
食べるってなんか
毎回
大阪のおばちゃんみたいに言われ
ますよね。聞くなって。
豆ちゃん食べるみたいな。
うん、クリプトビオシスっていうね、おかしげな、動物がいるんですね。
うん、
あれ、いわゆるね、生物界における、いわゆるクマムシってやつらしいですね、あれ。冷夏の中、氷点下の元でも、溶岩の中でも、なんと宇宙空間でも生きることができるんですね。実際のクマムシ。ただし、体長が1ミリ以下ってことで、
うん、
プチって死んじゃうらしいですけど。
はかない。
でもそういったものをだけがこう生き残ってる。なんか信憑性をつけてくるような設定だったりするじゃないですか。なんかね、逆にそのせいでなんか荒廃した感じっていうのが、絶滅感をこう、なんか示唆してるみたいな部分があってね。ですね。
トキウの中でも生き残ってるような生き物だから、あいつを食べるとなんかきっと血が、血液がこう回復したりとか体力が回復したりとか、なんとなくそんなイメージが湧きやすいですよね。
そうですね。
はい。
DJ ケンタロスのドアラジ。
もう一回さっきのね、配送の話、戻るんですけど、はい、さっき、はい、軍曹さんがさ、
はい、
バイク使うべって話したじゃないですか。
はい。
バイク、バイクじゃないんですね、あれだっけ。リバーストライクって言うんですね。
トライク。そうですね。
うん。三輪車の、前輪が、うん、二輪になってると。後ろが一輪ですよっていうの、うん。リバーストライクっていう乗り物と、うん、それから、トラック。
うん。
うん。あんな軽トラ、かっこいい軽トラ、売ったらいいのにね。
まあ、ストライクもかっこいいですけどね。
で、どっちもさ、そのいわゆる、サムが担ぐよりも、背中に背負うよりも、やっぱり乗せたりすることについてはトラックの方が有能ですし、スピードとかアクロに強いのはリバーストライクの方が、動きやすいんですけど、決してじゃあ、これを手に入れたから作れるようになったからといって、配送が上手になる、速くなるかって、そうではないんですよね、これ。これね、すごくうまくできてるなと思いますよ、俺。
ですね。
実際、なんですか、全くバイクで配送できないところに人が住んでたりする場合があって。
そうですね。
ありますね。
その時はどうしても徒歩にせざるを得ない。
雪山は確か走れなかったですよね、バイク、トライクは。
そうですね。トラックは幾分登るけどね。当然ですが、途中から登れるほどの緩やかな坂でもなくなってきてるし。
斜面が急ですからね。
私頑張っても無理ですか？無理ですか？
無理です。
無理ですか？トラックまだ俺乗ってないんで。
なるほど。
感触が。わかんなかったんですけど、今のところバイクがいいなってなんて思いますね。
ですね。あと、配送ってさ、この配送っていうか、その配送に対するその道中、なんかね、こう、孤独じゃないですか。
ですね。
こんなに孤独を感じるゲームがあっただろうかと思うぐらい。さっきのね、動物がいないっていうのもそこには実はかかってきたりするんじゃないかと思って。途中に何かがいたりとかっていうのが見ることがなくて、本当になんか一人で黙々とその地点まで運ぶっていう、ゲームシステムなわけで、本当に、なんか、前なんでこんなとこに住んでんのよっていうようなとこに住んでるとこに行ってくれって言われて、で、ルートをほら、書けるじゃないですか。マップ一回開いて、そこにこういうルートで書きますよっていうのを線でピッピッピッって結んであげると、実際のゲーム画面にも、そのナビゲーション矢印が出るんだよね。で、マップ上は、このルートで行けば大丈夫だろうと思って書くんですけど、もうものすごい山とか丘を越えていかなきゃなんないみたいな部分が、で、どんどん俺まっすぐに書いたつもりで山の上登ってんじゃねえかみたいなのになったりするじゃないですか。
一番嫌なの崖とかあと嫌です、ね。
そう。
はしごないんだけどって、
ね。そう。で、登って、あとは下りでしょって思ったら、本当に崖が目の前に上がって、俺、引き返したこと2回、3回ありますもん、やっぱ。その時に限ってね、破損注意みたいな荷物運べって言われててね。
そうなんですね。運ぶものもなんか縦置き現金とか、手で持ってかないとダメよとか、
濡らしてダメよとかね。
そう、あるんですよね。まあ、なんで、なんだろう、トラックとかの荷台に積めない荷物とかってのもある、
ね。へぇ、そうですね。
これはもう抱えるかしないと、目的地までは、大事に持ってかないとダメですみたいなって。だ万能じゃないんですよ。車とか、トライクとか。
あくまでやっぱ自分の足なんだなと思うし。靴、ね。靴があるんで、はい、装備品。
そうですね。
もう履き潰して作れたり、
消耗品ですよね。
作れたり、人からもらえたり、もしくは、相手から強奪したりっていうのもあるんですけど、本当に靴変えなきゃならないゲームってあっただろうかなと思うような話も、しますしね。あとさっきのそのしんどいって、もうやだって今日ここでやめたいとか思うじゃないですか。その時にさ、その目的地もうほど近くまで来てて、もう完全にこんなのプログラムです、分かってるんですよ。 ここでっていう時に音楽が鳴り始めるじゃないですか。
そうなんですよ。いいタイミングで曲かかるんですよね。
小島監督の手のひらに乗せられてる感じがするんですけど、あの時本当に涙ボロボロこぼれ
そう、なんか物語が進行してるわけじゃないのになぜか泣ける、
うん、
苦労してたどり着いたあの場所だったりとかすると、本当になんかその音楽がかかったりとかすると泣けますよね。
あの景色も綺麗ですからね。
そうそうそうそう。
ですね。
空とね。音楽がね。その時に限ってさ、そこまでしんどかったその雨が降って、豪雨だったり、で中には雪でもう吹雪だったところが、パーって晴れるんですよ。で。あのね、俺のね、友達、この間、ちょっと同級会があった時に、
はい、
山登りを趣味にしてる人がいて、
はい、
デスストランディングの話したんですよ。
はい、
俺、このゲーム買うわって言ったんですよ。
へぇ、すごい。
で、何があって、すごくこの下りをよく作ってるって言うんですよ。登るのも、当然山っていうのがあって、るから登るってよく言う、なんか名言であると思うんですけど、登ることを別にゲームにしても何も面白くないって言うんですよ。すごく下りにスピードが伸びるのが実は登山って大事で、それを殺すかとか、これあれでしょ、荷物すごく積んでんでしょ、止まれなくなるよねっていうことを言ったんですよ。下りが怖いゲームって初めてじゃないですか。
そうですよね。なんか、左右のボタンを使って荷物を落とさないようにバランス取ってっていうような感じで、また下り坂とかっていうのはよくこけそうになるんですよね。
うわ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだって言いますもんね。絶対言う
よね。俺サムが独り言言うじゃないですか。
はい。
やったって言うじゃないですか。やっちまった、やったっていう、あれ大好き俺。あの時もね、その下りがね、その、もう眼下に目的の街が見え始めて、さっきの音楽が流れ始めた時に、足早になっちゃうんですよ。
ああ、わかります。
駆け出すというか、
こけるんですよ、
それね。そうそうそう。あのね、あの曲がね、割とイントロが長いんですよ。で、中腹ぐらいまで降りたでしょうぐらいのタイミングで歌が入り始めるんですね。よくできてる、あれ。
だからやっぱ監督の曲のセンスっていいですよね。
いいです、いいです。
いいですね。
メタルギアソリッド5の時もそうでしたけど、そこはすごいさすがだなって思いましたよ。
本当ですね。
ね、システムの中で、東から西まで、カイラル通信をつないでくれ。
はい、
っていう話が出るじゃないですか。
はい。
このカイラル通信っていうのは、簡単に言うとこのインターネットの話なんですね。簡単に言うとね。で、ちょっともともと、やっぱり住んでるところを拠点にして、そのカイラル通信をつないでいくことによって世界を知ることができるって。プレッパーズっていう、その、各地に住んでる、配送を待ってるお客様の元にも、このカイラル通信をつないでいくってことにとって、他の人たちがこう知ることができるっていう、こうなんか、我々が、その今、世界中とつながれるような、このインターネットっていうものを、暗にこう示してるんじゃないですか。実につながってないと不便だよってことをこう示唆してる部分もあって。で、このね、カイラル通信をつなぐことによって、このゲーム割とこの システム的に面白いなと思ったのが、
はい、
このソーシャルストランドシステム、
うん
うんうん、っていうこのシステムがあって、
うん、
人様が作った施設を俺たちが使えるってことなんですね、
うん
うん、
これどういうこっちゃねって思ってたんですけど、
うん、
はい、
やればやるほどよくできてるなと思います、これ。
ですね。
うん。うまく使えば、やっぱり、これほどなんかこう、人の温かみを感じることが できるシステムなんで、その、なんだろうな、完全にオンラインによる協力ではないんですよね。例えば、軍曹さんが建てた、ある建物が、ケンケン丸さんとか、俺のをプレイしているフィールドに出てくる場合もある。はい、
うん、
今の
名前も出ますしね。
そうそうそう。軍曹とか出るんですね。ケンタロスとか出るんですけど、
はい
はい、うん。誰がどれに出てくるかは分からないんですよね、これね。この世界中にいる誰かの何かが来るんですよね。
うん。
うん、
このすっごくゆるいオンラインが、
うん、
このゲームすごく心地いいんですよ。
ですね。
うん。でも最初ってこの話を聞いた時に、
うん、
東京ゲームショーのデモで言われて、はい、人が作ったのが、人がここの橋を使ったら便利でしょって思ってかけたやつが置かれたままになっているっていうことは、
うん
うん、どんどんどんどん便利になりすぎて、
うん、
難易度は下がっていくんじゃないかと思ったんですよ、俺。
うん、
ああ、そう思っちゃいますよね。
思いますよね。さっきのその、人が、みんなが歩くとそこが道になる、
うん
うん。
これもソーシャルストランドシステムを使ってるんですけど、
うん、
じゃあ、発売日にやらないと損じゃねえみたいな部分って、思ってませんでした？
うん、
ああ。
ありましたね。
ドラクエ9みたいね。
うん、
あ、それあったんですけど、
うん、はい、
これも、
はい、
そんなことないんですよね。
そうです
ね。みたいですね。
うん。
うん。まあ、そもそもその、全くゼロからスタートしてる時点では、そこのまでのエリアをカイラル通信で繋いでない状態なので、
うん、
まず最初はなんでかんで しんどい思いしてでもいかんといかんのわけですよね、
うん。
で、初めてそこで通信繋いでもらった後、今度、なんだろうな、よく行きはよいよい帰りよく怖いって言うじゃないですか、
うん。
このゲーム逆なんですよね。行きは怖いが帰りはよいよいなんですよね、意外と。
うん
うん、すごく、それがうまくできてて、
うん、
あ、ここにこれあったら、それは便利だよね。
うん、
来るときは、もちろんそんな崖があるなんて分かってないから、ロープも、はしごも持ってきてないし、
うん
うん、帰りに渡るのしんどかった深い川に、でっかい橋かかってたわ。
うん、
みたいなね。
うん、
そういうのがあったりとかして、このね、うん、ソーシャルストランドシステムによる建築物にどんだけ助けられたか。
本当ですね。
そのものに対していいねができるんですね。
そうそうそう、うん。これがね、オープニング、軍曹さんと喋った、いいねとありがとう、
はいはい。
この話なんですけど、
うんうん、
通過しただけでね、その建物を橋を渡ったりしただけでも、いいねが減るんですね。
はい。
はい。
うん
はい
うん
うん、自分のいいねされた数とかも分かりますよね。
そうですね。
あ、分かりますね、
うん。私ね、10万いいねでしたね、昨日やったら。なんか、
当然。すごい、ね。
すごい。
10万だったかな？なんか、うん、確か。結
構
か
った、
ね。よほど使っていただけるように。
いろんなもの作られて
る。いいことしたってよね。
逆にさ、自分の置いたやつも当然残って、立派なしになるじゃないですか。
はい。
で、ある時に同じルートを通って行った時に、うん、なんだよこのクソロープって 思った、うん、登って、うん、上がった時に見た名前が、ね、自分のだった時の絶望これ俺のだったみたいなね。うん、
ツイッターで見かけたのが、はしごのかけ方がちょっとやっぱり、あの、いろいろ人それぞれ、あの、癖があって、うん、その、はしごがなんか余っちゃう時があるんですよね。なんかこう、崖かなんかにかけた時に。で、それ一番上まで登ったら、サムがずっこけて、荷物バラバラバラって崖の下まで落っこちるみたいな動画があって、僕めちゃくちゃそれ、あれ、このはしごかけたのもしかして俺じゃねみたいな。そうなんですよ。はしごのかけ方とかも人それぞれだから、うん、良かれと思って、かけたはしごが実は上まで登ったらなんか下まで
長さを読めなかったってやつね。長さを読めなかったはしごっていうね。
あるある。上からはしご、あの、上からはしごを下ろしたら、うん、地面に着地してなかったことありますよ。
あ、そういうの
も、ね、うん、ブラーンってなってて、長さに限界があるので、うん、でそっからしたらどうやって降りるんよって言って、もう一回上に上がりましたけどね。まあ、ちなみにね、あの、今のこう残ってるばかりの話しましたけど、
はい、
これは今の話、クソはしごだと思ったら、あの、気に入らないと思ったら消すことができるんですよ。
あ、
ね、うん、でも、消したことについては、その人には通知されないんですよね。
うん、
だから、つまり、うん、いいねしか残らないんです、このゲーム。
うん、
ね、いわゆる SNS とかを見ると、うん、この、うん、いいねではない場合があったりするじゃないですか。
うん、
それに対して、やっぱあの SNS のむしろ恐ろしさというか、
うんうん、
あの、負の感情みたいな部分をあらわにしてやってしまっても、
うん、
なんだろう、もともとツイッターってなんか自分の心地よい空間を作るべく、のものじゃなかったんかなって思う部分が往々にしてあるんでね。
うん。
うん、なんかこの、あの、いいねしか残らないっていうこのシステムはなかなか
。
ね。
まあ、暖かいところですよ。
ね、
うん。あとあの、このシステムでちょっと感動したところがあって。
うん。
はい。
あの、国道？
うん。
あーですか。あの、国土一応材料、まあ、入れるじゃないですか。
うん、
で、まあ、入れきれないで、まあ、その日は終わるんですけど、うん、次の日、ゲーム始めたら完成してるっていうね。うおー、この、おー、誰かみたいな。うん。誰かがっていう。
そうね。
うん、そこの感動ありましたよ。
ありますあります
ね。
ね、
確かに最初のうちなんかね、あ、まあじゃあ作りましょうかってぐらいで入れていくんですけど、どんどんどんどん要求する量が多くなってて、
そうなんですよね。
この、うん、今じゃあせっかくそこに話来たんで、ソーシャルストランドからの流れで、
うん、
建設の話、うん、
はい、
うん、今の国道ね、
うん、
あれね、俺ちなみにはね、あの、道路に関わる商売でもあるんですよ、私。
はい、
リアルの商売が。
うん
うん、なんで、俺、あの、何、営業で、あの、そういう材料を売りに行って、
うん、
帰って道路を作るゲームをしなきゃなんだって思って。
あの、ゲームと仕事の境目がちょっとわかんなくなってた。
うん、
やっぱり配送すんのか、みたいなね。
入ってもやるのかと。
そうそうそう。うん、でもやっぱ、なんだろうな、その後の出来上がっただけじゃなくて、
はい、
これやはりこの時運によってやられていくので、
うん、
あの国道維持管理も必要なんですよね。
うん、
うん、そういったそのやっぱ道路屋さんの大変さもわかるしね、
うん、
やっぱなんだろう、うん、圧倒的につなぐことによって、
はい、
拠点から拠点までの配送、
うん、
もしくはもうちょっと後に喋りますけど敵キャラクター、
うん、
を回避する手段にもなりますしね。
うん。
うん。
なので、すごくこの建設物に関してはね、なかなか、うん、面白いもの揃ってるなと思いますしね。最たるものがその国道ですけどね。
インフラ整備。
うん。
うん。 開通した時の感動もすごく良くて、でそこをね、たくさん荷物をね、背負ってバイクで走る。よくツイートで、あの、東京フレンドパークの、あの、そば運ぶゲームみたいな、みたいな、ね、そういう人もいますけども。
うん、
だから、それ、結構私の、ここ最近それやってますね、
インフラ。もう配送をやめてまで、あの、国道を、あの、作りを、やりかねないとも思うようなね。
横道それるって感じですね。
そうですね、
うん。あれ、俺って配送業じゃなかったっけって思いながらね。
そ
う、うん。素材納入業者じゃねえかみたいなね。
うん。
ですね。他にもね、あの、何、ポスト、それから、はい、橋。
はい。
あと、俺がね、大好きなのが、
うん、
みんな気にしないのって思うんですけど、
はい、
充電器、発電器。
ああ。
ここに欲しいってとこにないんですよ。だから俺ずっとね、電柱立ててるみたいな感じで、電柱屋さんみたいな感じで、あの発電機立ててますよ、俺。
うん。
何気にあの、国道の道のすぐ脇とかにあると助かるときありますね。
ありますね。
うん。
ね。
うん。
うん。あと、バイクは充電してんのに、
うん。
あの、ほら、強化骨格の、つけると。
うん。
あれに充電されてなかったりしてる時があるので。うん。うん。なので、あの、電柱屋さんは俺やってますよ、意外と。だから、あの、ちょっと電柱見たらね、あ、ケンタロスっていうの探してください、ぜひ。
ブランドの確認をね。
はい、
ち
ょっと、うん、はい。あと、あの、ちょっと錆びてきたら、ちょっと、あの、ぜひ、あの、材料入れてくださいね。
はい。
うん。建設ね。あと、いやですよ。あの、グッソさん、もうちょっとかな。
はい。
あの、もっと便利な乗り物が出るんで。
は
い。うん。これはちょっと楽しみにしてください。
はい。
うん。これもね、やり始めると、こう、キリがないと思いますんで。
だから今まで不自由だったものがどんどん自由になっていくっていうね。
うん。
その喜びってあります
か、ね、あの、なんですかね、さっきのそのストーリーじゃないですけど、頭から、チャプター 2?
うん、はい。
まで。はい、場所で言うと、あれですよね。ポートノットシティまで行って、
はい、
レイクノットシティに渡るまで、
うん、
ちょっとした長いチュートリアルですもんね。うん、
あー。ポートノットシティに初めて着いたときめちゃくちゃ感動しましたね。
そうでしょ。
うん、あの手前が結構きつかったんだけど。
そうそうそうそうそう。
最初のなんかハードな場所で、うん、なんか BT もあるし、途中なんか道なき道を歩いていかなくちゃいけないし、うん、みたいなところで、で、あのポートノットシティのあの街並みというか、あの拠点が見え始めて音楽がかかったところで最初に泣きましたね、僕は。いやー、苦労したみたいな感じで。山を一山乗り越えたって感じがすごかった
です、ね。で、あそこまでがいわゆるもう最初ので与えられるようなものだけを使ってやるわけなんで。
うん、
でまさにそのレイクノットシティ出たあたりからこの国道建築とかも始まるんですけど、はい、やれることがどんどん増えるじゃないですか。
ですね。
うん。なんか、こっからがもう本番だなと思って。
うん。
思いましたね。
うん。
ですね。建設関係は、もう、ひたすら俺も今、その、続きをやってる部分としては、ここも楽しまないとねと思ってやってますよ。
そうです
ね。
なるほど。
はい。
ドワラジー
あとね、一応、あの、ここをもうお話ししなきゃならないなと思うんですけど、その、
はい。
じゃあ、配送しただけしてたら、やっぱ、退屈なんだと思うんですよ、やっぱ。でそこの、なんか、緊張感を持たせるために、エネミーキャラがいるんですけど、
はい。
さっきどっち話します？
まあ、BT から。
BT からいきます？
ね。
BT。まあ、はい、かというと、亡霊みたいなやつなんだね、これ。
うん。
うん。あの、亡者というか、
うん。
このゲームの結構、その、 テーマなのかな、生と死っていうものがあって、
うん、
このいわゆる死んでらっしゃる方なんですよ、
うん、
その、トキウエリアでさらにその、うん、ある一定エリアの中はこの BT っていう亡霊が出てくる、
うん
うん、でも肉眼では見えない、はい、
うん、
で
ちょっと目印的なのはありますけどね、虹とかがかかってると、
そこ
にな
るね。はいはい。
うん、
で、サムは、機関車って言って、はい、その、うん、死の世界から戻ってこれるんですよね、
うん。
で、そのためにそれを敏感に感じることができる体を持っている。
うん、
あれ、あの、瞬間、身震いしますよね。
うん、
あれ、鳥肌立ってるんですってね。
うん、
うん、あ、ちなみにね、あの、フラジャイルの服がジャキって、はい、あの、トゲトゲになりますよね。
最初見た時びっくりしましたけど。
はいはいはい、あれは、その鳥肌を、あの、スーツに表してるんですってね。
へぇ、わかりやすいですね、
うん。で、そこの、その、鳥肌が立つと、
うん、
肩についてる、オドラデクっていう、
うん、
装置、通称パタパタみたいなやつな
ん
ですけどね、
うんうんう
ん、これが動き出す、
はい、
でこれと BB の存在があるからこそその、うん、BT の存在を感知することができるっていうシステム、
うんうんうん、
で立ち止まった状態でセンサーをパツンって打つと、
うん、
その視覚化して BT が見える、
うんうん、
青くね、青白く浮かんでて、
ぼやーんって出るんですよね、
うん、
でこの BT がこちらに気づくと、
うん、
あ、こいつ生きてるんだなーって、あの死者の世界に引きずり込もうとしてるんです、
うん
うん
うん、もうね、最初の頃、怖くて怖くて、これが。
怖いっすよね。なんかこの BT って、あの、小島監督のツイッターでなんか名前が発表されてて、
うん、
3段階あるんですよね。
うん、
一番最初のなんかあの、ぼやーんってしてて、こう、いろいろこの生きてる人間をさ、こう、探すというか、偵察する BT がゲイザ
ー、うん、似合うもの、うん。
で、それを生きてる人間をこう、引っ張り込む、二段階目がハンターって言って、
うん、
で、さらにそこから大きな大型の BT が、キャッチャーっていう名前らしいんですよね。
うん
うん、
で、この三段階が本当に緊張感というか、
うん、
もう本当にその、なんだろう、ゲイザーの段階が、そのメタルギアとかだとなんかこう、あ、この人顔がこっち向いてるから、この人が向いてる方向に、いたらちょっと隠れないといけないなとかっていうのがわかるんですけど、
うん、
そのゲイザーに至ってはぼんやりしててその幽霊みたいな存在だから、
うん、
俺見つかってんの見つかってないのどっちなのみたいなのがすごい緊張感があって、
うん、
でなんかその音を立てるなとか、あと息を止めろみたいな、はい、あのボタンが出てきて、うん、でその静かに静かに行動してって、
うん、
でやり過ごすとなんかその BB がなんか呼吸に笑い出して、うん、あたりがこう明るくなって、あ、切り抜けたんだ、みたいな感じでホッとするんですよね。
うんうん、
で、片やこう見つかったりとかすると、あたり一面がこうタールの海になって、ブワーッとこう黒いタールの海が広がって、中からこう人の手がババババッと出てきて、こう、うん、死者の世界にこう引きずり込もうとするんですよね。
うん、
で、その、ハンターたちからこう切り抜けるとまた明るい世界に戻れるんですけども、引きずり込まれちゃうとさらにでかい BT、うん、その、キャッチャーと呼ばれる BT が出てきて、うん、その緊張感ある、こう、まあ、バトルが始まるみたいな。
まあ、中ボス戦ですよね。
うん。これがもうなんか本当よくできてる。この、BT っていう存在が本当になんか緊張感というか、怖さっていうのがよくできてて、
うん
うんうん、まあ、僕はゲイザーの段階でもう息ひっそり細めて戦いを極力避けて切り抜けるのが好きなんですけども、うん、人によってはなんかこう、でっかいの出してきてなんか武器用意して戦うのが好きっていう人もなんかいるみたいで、
うん
うん、戦略性というか、ここにもなんかこう、プレイヤーの性格が 結構出るのかなっていうふうに思いますよね。
うん、戦って勝つとね、もらえますからね、アイテム
と
か、ね。
そうそうそうそう。
だから、戦った方がいいっていう場合もあります。う
ん、ありますよね。
うん。何その、ボスになるよね、さっきの、キャッチャーね。
はい。
キャッチャーに、相当する、のも、いろんなフォルムがいるんですけど、
うん。
こんなの絶対叶わねえよ、みたいなやつ、戦わなきゃならないんですね。
うん。
で最近、それこそ、俺一回クリアしたんで、かなり装備充実したんで、
うん、
もう自ら戦い挑むようになりましたけど、あの時もね、うん、その、真ん中のタッチパネルボタンとこ、ポチポチって押すとね、はい、はい、助けてくれってサムが叫ぶと、
うん、
そこまで、なんだ、いろんな建築物とか、そこでいいねをあげたキャラクターが、はい、どこかの誰かさんが、
うんうん、
そのタールの海から白い姿を出して、
そうそうそうそう、助けてくれ
るんです
よ、ね。
アイテムポイポイ投げてくれるんですよ、足元に。
うん、
あれ、タッチパネルで来てくれるんですね。
そうそうそう。ほら、独り言ボタンあるじゃないですか。
うん、
あれを押すと、仲間呼べる、仲間というか、
うん、
その、
他のプレイヤー
さんをよ、うん、に助けを求めることができて、
うん、
当然リアルタイムではないんですけど、
うん、
その彼らが、指グッていいねしながら頑張ってっていう様子を浮かべながら、うん、ちょっと一瞬見ると不気味なんですけどね、
うん、パッと見怖いですけどね、
うん、そうです怖いですよね、
仕事してんだけどパッと見怖い、
うん、どんどんアイテム投げてくれて、だからアイテムに困ることはないんですよ、ね、なんであの時に、は
あ、
俺一人じゃねえんだって思うんですよ、
うん、
なんか本当涙出てきますよね、
うん
うんうんね、ちなみにさ、
はい、
このキャッチャーにやられると、
はい、
ボイドアウトって言ってクレーターになっちゃうんですよ。
ですね。
うん。
お二人したことあります？
うん、私はないです。
うん。何回かしています。
俺もね、うん、2回あります。
うん。
おお。で、そこにあった一切のものがなくなるんですよ。
うん、
あー
すげえシステムだなと思いました。
うん、でっかいクレーターできるんですよね。
そうそう。で、なんか手形がね、デーンってあって、
うん、
でその一体入れなくなるんですよ。
うん、
でこれ、各所ボイドアウトしたらどうなるのかなって思ってたんですけど、
うん、
心配いらないんですね、このシステムね。
うん、
うん、
時打って、
うん、
ほら、時間を早めるって言ったじゃないですか。
うん、
はい。
なので、急速に、そこって復活するんですよ。
うん。
うん。
しばらくプレイし、そこに、そこに、どんどん、草が生える。基本的にそこは時雨エリアなんで、
うん、
うん。そこは、もう一度、そうやって、地面が復活する。ただし、誰かが作ってくれた建築物関係はなくなっちゃうので、
うん。
うん。っていうのはもう一度なんですけど、
うん。
昨日ちょうど別の配送行った時に、
はい、
あれ1回目ってここ通ったっけって思ったんですよ。
うん、
俺、1回目のプレイ、そこボイドアウトでなくなってたエリアなんですよ。
ああ。
やっちまったエリアね。
息子が教えてくれました。ああ、そこ、最初、ここボイドアウトしたって言ってたとこじゃんって。
うん。
へえって。なあ、そっか、森になってたんだ、ここ、つって。
うん
うん、なかなか、あれですよ。このシステムも面白く作られてるなと思いますよ。
うん。
うん、ですね、
うん。
もう一個。
はい。
これ完全に人なんですけどね。
うん。
ミュール。
うん。
うん。配達依存症らしいですね。
何なんですかね、それでね。
僕らのことですか？
まあ、ある種そうなんですよ。うん。
うん。
うん、サムのことを、まあ、配達依存症なんでしょうけども。
うん。
いや、あのね、このね、ちょっとまあ、風貌もね、オレンジ色みたいなパーカーを着て、
はい。
はい。
カッパみたいなのを着て、手になんだっけ、電撃の槍持ってんだっけ。
うん。
怖い。
うん、あれで刺されるとバイクとか車とか一時的に動かなくなっちゃう。
ああ、そうですね。で、基本的に、最初のうちなんかはもう本当武器もないので、
うん、
ストランド、縄。
はい。
うん。これだけでもう捕らえる。
はい。
で、あ、割とアホなので、
うん、
そーっと単独だったら後ろから忍び寄ってって縛ってしまうことが、うん、縛り上げてしまって一時的に行動不能にしてしまうってことが可能なんですよね。
うん、
うん、どんどんどんどんいろんな武器は手に入っていくんですけど、
うん
うん、
でもその縛るのちょっと最初難しくなかったですか？大丈夫ですか？
難しかった。
あ、俺は全然ですよ。俺はほらスニーキングミッション大好きなんで。
なんかうまくできなかったですね、その縛るの。だんだん慣れてきましたけど。
うんうん、ねミュールっていうこの存在で、必ずね、最初のうちそのチュートリアルの部分もあるので、
はい、
ミュールに奪われてしまって何かを取ってこいって言うわけですよ。
うん、
ポストに行ってそれを持って帰ってくるんですよね。
うん、
で、その時にこう、自分の相手も同じようなセンサーを使っていて、
はい、
人には興味がないんですよね。
うん、
とにかく配達している荷物を狙ってくる。
うん
うん
う
ん、これね、いわゆる、さっきのいいねとか、
うん、
なんか承認欲求って言うんですかね。
うん、
SNS とか、まあ、インスタグラムとかで言う、
うん、
いいね依存症みたいな人いるじゃないですか。
まあ、はい。
うん、
います。
僕、それに対するアンチテーゼですもんね、このミュールって。
ああ、そういうことなんですね。
うん。俺はそう捉えましたよ、これ。我々だってこう、持ってってありがとうって言われて、配送した相手から言われてくる。もしくは、さっき言ったの、うん、建設物を建てたときにソーシャルストランドシステムによって人が通った後にいいねがついてる、うん、次プレイした始めたときにケンケン丸さんからいいねいただきましたみたいなあるじゃないですか、
うんうん
うん、あれによって気持ちよくなってくるのがこの依存症なわけですよ。
あ、
ミュールってその荷物を運ぶことによって得られるはずのいいねだけを追いかける、
うん、
配達は実はどうでもいいんじゃないかっていうような、
あ
ほらタピオカミルクティー買うけど、
うん、
写真撮って捨てるとかって行為あるったっていうじゃないですか、まさにそこで買って写真に収めることが大事であって飲むことは別に大事じゃないとかっていうことにつながってたりするじゃないですか。そういう風なところへのアンチテーゼを含めたこうミュールっていう存在があるのかなと思って、ね、で、面白いのは、さっきこちらの話かな、国道建設の時に、
うん、
はい、セラミック足りないじゃないですか。
足りないですね。
セラミック足りない病でしょ。
はい。
はい。
で、結局一番効率がいいのは、
はい。
ミュールから奪ってくることなんです
よ。そうなんですよ。
うんうん、やってること同じじゃねえかって
話ですよ、ね。そうそう。そうそう。いつしか俺たちが配達依存症になってるっていうね。
そうそうそう。国道作りたいから出るよ、ね。
そうそうそう。一人ずつ縛り上げて、
そう。ちょっぴいて。
そう、うん。なんだったらトラックごと盗んでくるっていうね。
うん。
かっぱらいじゃないですか、もはやね。
うん。
そんなことをやってみたりとかですね。
うん。
あと、これ実はやったことないんですけど。
はい。
うん。
殺傷武器で殺しちゃいけないらしいんですね。
ボイドアウトするんですよね、確か。あ、ボイドアウトじゃないか。なんだっけ、ネクローシスでしたっけ？
うん。うん。48時間以内に焼却処分をしないと、
うん。
うん。そこが、ボイドアウトすると。
うん。
うん。
うん。っていうことで、
うん。
ダイハードマンからクソ怒られるんですってね。
うん。へぇー。
うん。
そうなんだ。
ぶっちゃけなん、じゃあ何のための殺傷武器なんだって思うんですけど。
そういうことをなんかやってみたい人のためにわざわざ作ったんですかね。
うん。だからそれに対するやっぱり実は先ほどのその、なんか謎のことを言ってたなってずっと思ってた、棒と縄のゲーム、っていうのはそこらしいんですよね。安倍工房さんの、縄っていうもの、人間は、知性がついたときに、初めて手にしたものが棒だった。これは、狩猟をするための武器としての棒というものである。その次に作ったのは縄だった。縄というものは大好きなものをつなぎ止めておくために、例えば家畜だったり、犬だったりっていうものをつなぎ止めておくための道具だった。相反する二つだっていうわけです。その時に、この先ほどから言ってるいいねとか、ありがとうっていうのは縄のことなんですよね。ケンケン丸さんが、軍曹さんが、俺の、あの、配達してる、この UCA で、あの、いろんな建設物がある。これが実は縄のことなんですよね。に対して、棒っていうのは、もっと対極的に見ると、今までのゲームって全部棒だったっていうわけですよ。要は、もうそれこそ何 ?FPS を代表するような、相手を撃ち殺すゲームっていうのが、まさに棒のゲームに対して、やっぱ縄のゲームがあったっていいじゃないか。これのなんかこう、を象徴しているのが、このデスストランディングのゲームの、実は大きな部分なのかなって思ったりするんですよ。だから、あの、ミュールって、そんなに、じゃあ、敵としての我々の認識あるもかもしれないですけど、やっぱそこにいて殺しちゃいけないんですよね。いずれ手に入るところに、実はその、ゴム弾打ち出すライフルとかが出てくるわけです。
はい、
これ、メタルギアシリーズでも、あの、出てくるんだけど、要は気絶だけなんですよ。同じように使うんだけど、気絶だけをさせられる、銃だったりするんで、なぜ殺さないことなのか、が大事だったりするんじゃないかな。いや、撃つことは一緒なんですけどね、実際。のでね、なかなか、あの、システム的なものとしても、いろいろこう、あの、なんだろうな、今まで見たことがないようなシステムを作り出してきてて、面白かったなと思います、これは、本当に。
でも考えられてますよね、
いろいろね。どうですかお二人、この、まあ、システムも絡めたところで、この、これだけは言うときたいみたいなのありませんか、ないか。
あの、僕結構、その、平坦な道のりというか、遠回りして、こう、目的地に向かって先ほどお話ししたじゃないですか。
はいはいはい。
平坦な場所にミュールいるんですよね。
いる。
こっち。ここすごく歩きやすいのに、お前らそこにいるのかっていう感じで、一筋縄にはいかないところってまさにそこなんですよね。いや、このミュールの地帯を抜けていくのが得策なのか、それとも、いや、ミュールは避けて崖登っていった方がいいのかとかっていうところも、この、なんていうんですかね、その、まあ、醍醐味というか、あの、面白さだったりするのかなと思うんですよね。
あの、結局のところ、このゲームって、その、やっぱり、あの、ストーリーっていうのは、やっぱり、どなたがやっても同じストーリーになるんですけど、例えば先ほどその街を見た時に涙が出てきそうっ ていうのは、うんうん、その簡単な道のりでは何も感動もないんですよ。
うん、
ああここまで来んのにしんどかったなって、
うん、
思うからこそなんかこうあのそのストーリーって例えば今日喋ってる3人がそれぞれに違うじゃないですか。
うん、
道のりが違って、うん、そこに至るまでのその例えばミュールのエリア抜けようとか避けようとか、
うん、
突っ切ろうとか。
うんうん
突っ切る中で一つだって軍曹さん何か必ずトラブルがあるはずなんですよね、
うん、
そのトラブルをどう切り抜けたかとか、
うん、
実はミュールのエリア突っ切ったらそこに崖があったとか、
うん、
バイクで真っ逆さまに落っこったとかね、
うん
うん、だから結局急がば回れだったとかね、うん、あると思うんですけど、
うん
うんなんか、そんなんで、そういうのが、こう、味わうからこそ、なんか、100人いたら100通りの物語を、勝手に繋いでくれるんじゃないかなって思う。あの、前にね、ブレスト・オブ・ザ・ワイルドをプレイしたときに、
はい。
あの、オープンワールドの中にストーリーを織り込むって、すごく大変だなと思ったんですよ。ゼルダはゼルダの、ちょっとやり方があって、別のストーリーテイングをしたんですけど、
うん、
だってどこのボスが先に行くか分かんないじゃないですか、
うん、
っていうのもあったりしてたんですけど、
うん
うん、この今回はねそのやっぱりストーリーを追わせるに至ってもちょっといろんなやり方があるんだなって面白かったなと思いますこれ。のでねいやあの軍曹さんどうですか、はい、デストランディングの話なんか
そうっすねまあ、ちょっとこれ、まあ、ちょっと調べた話なんですけど、
うん、
あの、小島監督が、うん、その配送業者さんに取材したんですって。
ほ
ー。
で、取材して質問した内容が、うん、配達してるときにどんなときは嬉しいですかって聞いたんですって。
うん。
そしたらやっぱお客さんにありがとうって言われるのが一番嬉しいって。
うん。
ああ。
うん。まあ、その内容が見事にこう、体現されてる、ね、ゲームの中にこう体現されてるなって、思ったのがまず一つと、
うん、
だからそういうこともあって、もう、これから、なんだろう、今後、なんだ、配送業者さんとの、ね、リアルでもあるじゃないですか、
うん、
やりとりの内容が確実に変わったなっていうね。昨日もちょっとね、業者さんが来て、うん、うちの会社のちょっと景品とかあげたりしてね、いつもありがとうございますって言うようにちょっとしましたし、ちょっと意識はうん、と変わったな、変わりましたし、うん、あとあの、自分もこうね、ゲーム内配達してるじゃないですか。
うん、
でもし、配送先に人がいなかったとかだったら、やっぱ、ムカッと来るじゃないですか。
うん、
だからね、不在ね、この時間に来るとき、ね、来る時間って分かってるのに、うん、自分必ずいるようにしようっていうね、
うん、
ちょっと思いとかね、いろいろちょっとね、うん、思いやりを感じさせる部分はゲームやってて思いましたね。うん、
なるほどね。
ね。
そうね、確かに、いや、今、その、なんだろうな、小島作品っていろいろこう、いろんなテーマが今まであって、
はい。
こう、伝えてくるものってあるんですけど、やっぱり、割とね、うん身近なことがなってたのは、実は初めてなのかもしれないですね。
あ
メタルギアっていう作品自体は、やっぱり戦争がベースだったりするので、はい
うん、
いや、日本では、まあ世界の、うん、でもプライズされてるわけなんですけど、
うん、
我々の知らないあの国ではこんな事実があるのよ、みたいなのを知ることができる部分だったりするじゃないですか。
うん、
でそんなのがあったりもしたんですけど、なかなかこう身近じゃなかったりする。
うん、
でも、この、まあ、ソーシャルネットワークな世の中とか、うん、インターネットが当たり前の世の中とか、うんうん、さっきのその、うん、いや、今のまさに軍曹さんのも面白かったですけど、
うん、
アマゾンが翌日配送するのってそんなに必要かね、
うん、
とかね。
うん
うん最近ですと、軍曹、ケンケンマラさんだったりは、 都心あたりにお住まいでしょうから、はい、我々のその地方よりは多分そういったところもひょっとしたらニュース的に聞こえてくるかもしれないけど、ウーバーイーツとかっていうそのサービス、食べ物を運んでくれる、食べ物だけにやっぱ時間とかね、の部分も勝負だったりするので、それに対してなんかやっぱり一般の人を使ってるがゆえに、
はい、
ひどい状態で運ばれてきたみたいなのがあったりとかっていうのも聞こえてきたりするニュースがあって、それもそんなニュースが横行してたりするところもなんかそのリアルタイムに見えてきたりするの中で、こういうなんかあったかみを配送をすることによって、あったかみと人のつながりみたいなのを感じることができたゲームっていうのを、このなんか年末にプレイできたのはすごく嬉しかったですね。俺は。まあ、あの一言で言うと、なんてゲーム作ってくれたんだと思います、本当に。ですね。ね、そんなこんなで、はい、かなり喋りましたね。
ですね。
はい。というわけで、ちょっと一旦閉めて、エンディングで、はい、もうちょっとだけおすすめしたいと思いますね。
はい。
はい。お二人、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ありがと
うございました。
エンディングでございます。
はい。
はい。
はい。どうですか？この、一言ずつにしましょうか。なんでこのプレイをさせたい、あの、ゲームをプレイさせたいか。デスストランディングのおすすめポイントを、一つずつ。
まあ、パッと言えるのは、映画好きの方は、絶対やった方がいいですね。そこはすぐね、出てく
る。なんですかね、あの、すごいなんか、マッドマックスのジョージ・ミラー監督とは、押井守さんが絶賛してましたね。
絶賛、ベタ褒め
ですね。ベタ褒めですね。
押井守さんにだってはね、ああ、もう映画は、これを超えることはできないんだなって言ってましたね。
勝てないって言ってましたね。
確かにそうね。
そうですね。
ケンケンマラさんどうですか？
やっぱりなんかあの、今までにないタイトルというか、タイプのゲームだなって思うんですよね。で、これね、あの、よくツイッターとかで見かけるんですけど、遊ぶ人を選ぶっていう、このデスストランディングに対して、っていう話が、まあ、時々見かけるんですけど、僕はそうは思わなくて、こんなに、あの、万人向けのゲームってないんじゃないのかなと思うんですよね。さっきもちょっと話しましたけど、この、もう本当にノーマンリーダースが出てるっていうことだけの理由で、ゲーム機とゲームソフトを買ってるユーザー、というか知り合いがいるんですよ。でその人はもう本当に初めてゲーム機を買った人だった
り、すごいなそれは。
で、ぶっちゃけその人が僕よりも先にクリアしてたりとかするんですよ。めちゃくちゃハマってて、でそういうことを考えると、このゲームって本当に人を選ぶゲームなのかなって思ったりするんですよね。むしろその遊ぶ人を選ぶとかっていう意見って、これまでのその既存のゲームに対して、危険がある人、ゲームに対して、いわゆる、その、まあ、言い方悪いですけど、固定概念がある人、が、自分には合わないとか、っていうような意見から来てんのかなと思うんですよね。じゃないと、その本当にこれまで一度もゲームに触れてきてない人たちが、ここまでハマってるっていう理由がちょっと、わからないというか説明ができないっていうのがあって、なんで、デスストランディングって、実は、その、まあ、世界観だとか、 その、まあ、まあ、ちょっと見た目がホラーにっていう部分があって、まあ、苦手っていう人もいるかもしれないんですけども、うん、実は万人向けのタイトルなのかなっていうふうに感じてて、で、そういう部分って、これまでゲームを触れてきてない人たちにむしろ手に取ってもらえるといいのかなって、うん、それこそその映画が好きだとか、
うん、
ノーマン・リーダスが好きだとか、レア・セドゥさんが好きだっていうような人たちに、まあ、本当にその、今までちょっとゲームは遊んできてないけども、遊ぶきっかけになって欲しいなっていうふうにはちょっと思ったりもしますよね。
そうですね。
難しくないですよね、このゲームって。
難易度が、まあ我々の多分ノーマル、うん、まあ我々変な話、ゲームクロードですから、
うん、
ノーマルでやっちゃおうって思ったんですけど、
はい。
イージーもあって、イージーの下にベリーイージーもあるんですよ。
うん、
で、その、プレイによると、
うん、
BT の処理とか、
うん、
ミュールとかも、ワンコンボで、沈黙するらしいんですよ。だから、敵との戦闘だったとしても、
うん、
そんなに苦労もしない。
うん、
だゲームのその、いや、ここが乗り切れないからって、っていうのはおそらくないんじゃないかっていうレベルまで。
ないですよね。
むしろその、やっぱり建築とか、
うん、
そういったところ、あくまで、じゃあ、ムービーを見せれば、これは、このストーリーを楽しめるかと、そうじゃなくて、そこまでの工程があってこその、このデス・ストランディングっていう作品だったりすると思うので、それってすごく大事なことなのか、これはゲームである理由なんだと思うんですよ。
うん。
うん。
あとツイッターで見かけた、すごく、もうまさにその通りだなって思ったツイートがあって、
はい。
私がその BT とか、ミュールと戦うのが本当に嫌だから、それを避けるために、そのジップラインだとか、
うん、
橋だとか国道だとかを整備してたら、いつの間にか私に対していいねが60万いいねもありましたみたいな、ツイートがあったんですよね。はい、まさに、このゲームの肝っていうか、
うん、
そういうところですよね。だから、そういう戦闘が嫌な人たちが、じゃあ、それを回避するために作って、で、遠回りの、遠回りだけども歩んできた道のりは誰かに評価されてる、
うん、
っていうところが、すごくなんかよくできてるなというか、うん、あなたのそのプレイスタイルは絶対に否定しませんよ、みたいなところが感じられるんですよね。
うん
うん、逃げてばっかりの人とかでも、別にその逃げるための手段で作った建築物が誰かのためになってるっていう。
そうね。なんか、これを今最初のうちってチュートリアルだからここにかけろみたいな感じで作られてたんですよ。
うん。
1回目置いて、さっき俺が失敗した縄が、パイルロープがあって、
うん、
誰のだと思ったら自分のだったって、うわ、こいつ、このクソロープがって思って、しまったっていうのがあったんですけど、
うん
う
ん、
次に、かけるときって思うじゃないですか。
うん
うん、
あ、ここじゃダメなんだな、つって、
うん。
これって思いやりじゃないですか、
うん。
やっぱり自分が便利に使うんですけど、いつしか誰かがひょっとして使ってるかもしれない。
うん、
その時に人に対して思ってあげられるかどうかっていう優しさすら出てくるんですよね。
うーん、
オープニングトークでケンケン丸さん多分聞いてもらったとは思うんですけど、
はい、
軍曹さんと喋ってたそのいいねとありがとうって、
はい、
割と今オープニングでは言ったんですけど、
はい、
ドラクエの中で形骸化し始めてるんですよ。
ああ、
だからもっと、
うーん、
直接ありがとう言わなきゃいけないのかもしれないですね。
うん、
そんなところでちょっと綺麗にまとめたいかなと思ってます、はい、あとね、もう一個一つだけ俺言っときたい。ですね、
うん、
この最初に紹介したこのデスストランディング小島プロダクション最新作だっていう話をしたんですけど、
はい、
次回作がすごく気になります。だからこそ、
なんか噂はいろいろありますが。
あ、そうなんですか。これ、正直企画自体はね、
うん、はい、
もう、インディー作品ですよ。
うん、
乱暴なものを言うとすると、これだけをする、うん、配送だけをするっていう特化型のゲームではあったりするんですけど、
うん、
まあ要はこの、それにいて凄まじく豪華で、凄まじく対策なんですけど、はい、
うん、
本当におそらく大成功だと思うんです、これ。
ですね。
某経社は、ぐぬぬってなってると思います。でも、申し訳ないですけど、経営者では作れなかったと思いますし。
あ、作れなかったでしょうね。
無理だと思いますよ。うん、はっきり言える。
うん、でしょ、
うん
うん、これを、すごく、この企画を通せたことはすごいなってまず思いますし。
うん
うん、だからこそ、その、なんか久しぶりになんか、自由な小島作品っていうのを味わえたなと思って、やっぱ、なんだろうな、ポリスノーツとか初めてした時のあの感じに俺を感じ、はい、思い浮かべてまして、だからこそ、まあ、次が何年後なんでしょうかねって思うんですけど、小粒なりもいいから面白い作品また期待して、期待に応えてくれる小島監督だと思いますし、なんかね、よくさ、ヒットしたゲームって、
はい、
2番煎じゲームって出るじゃないですか。
出ますね。
でもね、これ2番煎じ作れないでしょ。
やっぱなんか、このゲームに関しては、この世界観があってこそっていうところもありますからね。
うん、そんな気はしますので、とにかく、ちょっとでも興味があって、ケンケンマルさんが言ったようにね、プレステ4買ってまでやってもいいと思います。
持ってる人はぜひ遊んでほしいですね。
やってほしいです、
ね。
実際その、YouTube の動画見てこんなつまんねえゲームって言ってる人いるんですけど、お前らは一生わかんねえよと思いますもん。まずちょっと興味あったらやって、プレイ、触ってみてほしいなと思いますよね。はい。まだまだ、デスストランディングの話、本当はしたいです。そうなると、ネタバレになります。というわけで、ネタバレ会を、来年します。年明けた頃にですね、皆さん、ちょっとひとしきりついたあたりで、はい、今度はストーリーがっつりですね。もうなんかやっぱ考察も、もう入ると思います。
考察いっぱいでありますよね。
ありますね。
今。
ので、そういったものも含めて、なんか、ゲームには表された部分と、そうでない、我々が読み解かなきゃならない部分。ピッチカートさんが一番苦手とする部分だと思いますけど、
あら。
その辺の、その、裏を読み解くみたいなものも含めて、ちょっとまたネタバレ会をしてみたいなと思っておりますので、
はい、
その際、もしお声かけたらよろしくお願いします。
はい。
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 はい。ケンケンマルさん。
はい。
今日は初めての夜、ポッドキャストとして、お呼びしたんですが。
はい。
ご感想など、いただけるとありがとうございます。
はい。いやー、楽しかったです。
よかった、
まあいいですね。なんか、同世代の、まあ、人とこうゲームの話とかこうするって、まあそのポッドキャストのその番組をこう聞く側でも楽しいんですけど、もちろん、話をするって楽しいですよね。
そうでしょう。オープニング登場いただいてすぐ言ったと思うんですけど、
はい、
これでずっと酒飲めるでしょ、ずっと。まあこれね、一回出たら二回目も三回目も一緒なんで。ぜひまたのちょっとご登場、ちょっと私も探しておきますので、
はい、
その際はまたぜひ、はい、楽しくおしゃべりしたいと思いますので、
あ、はい、ありがとうございます。
はい、本日はありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
で、軍曹さんね、
うん、
ウォーウォーさんでもすんのこの話は。
ウォーウォーとか、私はもう一つの番組の15番、華麗なる15番勝負、
ね、そっちに持ってくのね。
そっちの方ですね。
はいはいはい。
はい。
うん。出演オファーをお待ちしております。
うん。ぜひ。お願いします。 で、で、もう一人ちょっとゲストさんをお招きして、まあ、はい、またちょっとデスストランディングの話をしたいなと思いますし、
はい。
それから、まあ、ちょこっとだけちょっとない、話したい内容のことを言うと、ね、私、来週末に東京に行くんです。
はいはい。
お
ー。うん。で、そこに、プライムワンスタジオだかっていう、ちょっと、
うん。
お店があるんですけど、そこにちょっとデスストランディング の、 あのグッズが売ってると、
うん、ありますね。行きましたよ、そこ。
行ったんですか？
行きました。新宿の、丸いアネックスの7階だったと思うんですけど、
うんうんうん、
ありますよ。なんかすごいこう、なんか40万とか50万とか、スタチューとかあったりとかして、
うんうん、
はい。でもなんか売り切れが多いんですよね、結構。
そうそうそうそう、そうみたいですよね。
はい、
うん、で、そこは俺ね、ダメージセンサーテープとか。
あ、
あと縄のキーホルダー。
はいはい。
ストランドジキーホルダーなんか売ってるんですって。それが欲しくて。あとはあとね、等身大のサムのね、
うん、
フィギュアなのか、フィギュアって言ってですから、
うん、
模型とかもあるみたいなんで、
うん、
ちょっと、そこ行ったちょっとレポートをちょっとね。
ああ、いいっすね。
その話もしたいなと。
うん、
思いますのでね、はい、ちょっと、お楽しみにしていただければなと思っております。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、あれじゃ、また収録をお待ちします。
はい、
はい。
ちょっと日時のご相談を後でさせてください。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい。
番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、ドアレディオatmarkgmail.com こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
iPhone、Android のポッドキャストアプリをお使いになればオフラインでいつでもドアラジとウォーオスライトを持ち出せます、
うん、
ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のお供にぜひポッドキャストを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオは毎週日曜日配信と、
DJ 軍曹のドラクエ10ウォーオートナイトはだいたい月4回か5回ぐらい配信です。
それでは今日も良いデリバリーライフを。お相手は DJ ケンタロスと、
DJ 軍曹の、DJ 軍曹と、
ケンケン丸でした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。Thank you.